トタノンと幸せタイム。
この番組は幸せをテーマに、時に楽しく、時に真面目に、 DJ トタノンがお送りする気楽なトークスタイル番組です。7月もちょっと半ばになりましたが、皆さんいかがお過ごしですか？ね、もう本当にもう夏真っ盛りっていう形で、多分日差しが暑くてこう照り返しで熱中症だったりとか、ちょっと体の不調とかっていうのも多くなってくる時期だとは思うんですけども、暑さ対策としては水分補給だったりとか塩分補給、あとクエン酸とかも一緒にね取り入れて、このね暑さを乗り越えていけたらいいなと思っています。本当にね、もうこう夏になると梅雨とはまた違って、こう日差しが強すぎてっていうのもあるので、皆さん日傘とかもね今はあるので、そういうのも取り入れてできるだけね暑さ対策をしていただけたらいいなと思っています。今はね男の人も関係なくこう日傘を差している方とかもいらっしゃるので、ね、もう男だからとか女だからとか関係なく、もう本当に暑さ対策の一つとして日傘も取り入れるのもすごくいいかなと思っています。私は別にこう男性がこう日傘を差して歩いてるのに対してもあまりこう何でしょう、気にならないというか、あまり気にしたこともないので、全然そこをね気にしないで行っていただけたらいいなと思っています。今日のラインナップなんですけども、ちょっと過ぎてしまいましたが、七夕だったりとか7月のイベントについてとかですね、あとはちょっとまあ、ちょっとこの時期だからっていうのもあるんですけど、ちょっと自律神経が乱れやすくなったりとかもするので、それについてのちょっと対策法だったりとか、っていうのもちょっとお伝えできたらいいなと思っています。そして後半はですね、8月の1日から15日までの金運のいい日と悪い日、そしてドラゴンクリスタルチャリングカードより1枚引きをお伝えしたいなと思っているので、最後までお付き合いください。番組では皆様からのコメントやいいね、メッセージなどを募集しています。番組へのコメント、いいねなどを送るには、番組ページ内にあるメッセージを送るボタンやいいねボタンをご利用ください。パソコンやスマートフォンでご利用いただけますので、皆様からのご意見、ご感想、リクエストなどをぜひお待ちしております。それでは、今回も元気よくスタートです。この番組は、in リアリティザードリームミュージックゼロチャンネルの提供でお送りします。
ミュージックゼロチャンネルオーディション開催決定。インターネットメディアコンテンツ配信サイトミュージックゼロチャンネル、新番組 DJ パーソナリティ大募集。次戦他戦は問いません。経験不問。皆様からのご応募お待ちしております。エントリー方法など詳しくはホームページで。
ミュージックゼロチャンネル。
それでは前半です。まずはですね、7月のイベントだったりとか、お伝えしたいなと思っています。7月といえば、こう、七夕がこう思い浮かぶと思うんですけど、ちょっと七夕はちょっと過ぎてしまったんですが、短冊にこう願い事を書いたりとか、ね、商店街、今商店街はないですけど、こうお店とか店舗とかにもこうたまにこう笹の葉がこう飾ってあって、そこにこう願い事をこう書いたものをね、こう貼り、くくりつけたりとかできたりとか、こう壁にこう、なんだろう、付箋紙みたいな感じでこう貼っていくタイプのものがあったりとかするんですけど、皆さんはやったことはありますか？ね、それ以外にこう今七夕とかだとこう、神社とかでもそういうこう夜のイベントではないんですけども、こう灯籠がこう階段の両端にこう飾ってあって、こう夜のね、神社 だったりとか、すごく素敵な感じのイルミネーションだったりとか、すごく楽しめるイベントが結構あると思うので、こちらの方もちょっと紹介していきたいなと思っています。仙台の七夕祭り、ちょっと先なんですけど、これは8月に、全国的に有名で、本当に豪華な、吹き流しの飾りとかが、こう、街を埋め尽くしているイメージが、よくニュースで流れてると思うんですけども、そういうのがあったりとか、あと、平塚の七夕祭りっていうのもちょっと有名ですよね。これもちょっと過ぎてしまったんですけど、7月の初旬に、だいたい、関東では最大級の大きな、竹作りと、本当に屋台とかグルメとかもすごく楽しめるようなものになっているので、ちょっとこれもう終わってしまっているので、ちょっと来年とかに参考にしていただけたらなと思っています。あと、こう、七夕って言えば、こう、お家でもこう、簡単に今できたりとかするので、こう、ね、100均とかで売ってる、こう、笹だったり、LED ライトだったりとか、デコレーションして、ね、こう、SNS とかにアップしてもいいかもしれないですね。あと、こう、本当に、いろんなね、地域で、本当に全国的に、まあ、七夕って本当7月7日なんですけど、それ以外にもずっとこう、長い期間で結構、こう、街ぐるみでこう、七夕祭りがされてたりとか、そういう、イルミネーションがされてたりとか、灯籠だったりとかって、本当に、こう、いろんなね、文化とかそういうのもすごくあるので、ぜひね、皆さん楽しんでいただけたらいいなと思っています。あと地域によっては旧暦でこう8月に行うところもあったりとかするので、本当に地元の七夕祭りとかの日程とかを調べても面白いかなと思っているので、ぜひ教えてくださいね。そしてこう七夕だけではなくって、やっぱ夏の風物詩といえば花火大会がありますよね。こう、まあ場所によってはこう、毎週、こう、イベントで、こう、花火大会があったりとか、こう、地域であったりとかもあると思うんですけど、ね、やっぱりこう、夏の暑い時に、こう、花火を見ながら、まあ、お酒が好きな人はお酒を飲んだりとか、ね、美味しいものを、こう、普段食べないものを、こう、買ってきて、ね、一緒に、こう、みんなでワイワイ楽しんでっていうのも一つの風物詩ですよね。これもし花火大会に行かれるんだったら、持ち物としてはレジャーシートだったりとか、折りたたみの椅子、あとちっちゃいテーブルになるようなのもあったらいいですよね。あとちゃんとゴミ袋、ゴミは持ち帰りましょうね。あとこう冷たい飲み物だったり、簡単な軽食っていうのもおすすめです。あとそうですね、虫除けスプレーも忘れずに、やっぱりこの時期はとても虫がね多いので、できるだけ虫除けスプレーにおすすめなのは、前回先ほどもおすすめした、アロマティカスだったりとか、ミント系のものが結構虫は逃げていくので、そういうスプレーを持っているといいかもしれないですね。あと、こう、花火大会っていうと、どうしても人混みだったりとか、電車とかも混むので、ちょっと早めに、ただ、あんまり早く行って場所を通りするのはいいんですけど、ご近所の方とかに迷惑がかからないようにしてもらえたらいいなと思っています。本当にね、花火大会っていうと、すごく人だかりができて、人混みがすごいので、くれぐれも気をつけてくださいね。有名ところの花火大会で言うと、隅田川の花火大会が関東であったりとか、長岡の花火大会が新潟で行われたりとか、大阪だと天神祭奉納花火っていうのがあったりとかするので、この日程とかはね、今結構 SNS とかでも出ているので、ぜひね、ちゃんと確認して行かれる方はくれぐれも気をつけて行ってほしいなと思っています。でも本当にこれからこう花火も楽しみなあれですよね。あと、そうですね。大体花火っていうと7月中旬から8月にかけてが多いと思うんですけど、あと都内で言うと足立区の花火大会があったりとか、あと三重県の方の津市でやってる津花火大会っていうのもね、あったりとかするので、ぜひね、皆さん楽しんでもらえたらいいなと思っています。以上、夏の風物詩をお伝えしました。続いてちょっとこの時期にね、 特に多いんですが、自律神経がちょっと乱れやすい方とかすごいいらっしゃると思うので、ちょっとね、対策とかそういうのも含めてお伝えできたらなと思っています。自律神経っていう言葉をよく耳にすることがあると思うんですけども、寝てる間だったり、寝てる間に心臓を動かしたり、呼吸を整えたり、体温を調節したりとかしますよね、私たちの体って。これを無意識にコントロールしているのが自律神経って言います。で、自律神経は健康やメンタル、パフォーマンスに深く関わっていて、本当にね、これ自律神経についてちょっと一緒に、学ぶというかお伝えできたらいいなと思っています。自律神経の役割としては、自律神経は交感神経と副交感神経の2つに分けられているのは多分皆さんご存知だと思うんですけども、交感神経は活動モード、副交感神経は休息モードとなっています。例えば運動中や緊張している時に心拍数を上げるのは交感神経、逆にリラックスしている時に心拍数を落ち着かせるのが副交感神経となっています。この2つがバランスよく動くことで体の調子が整うようになっています。で、自律神経が乱れるっていうのはですね、交感神経と副交感神経の切り替えがうまくできないことで起こると言われています。忙しい日々でストレスが続くと、交感神経が優位になりすぎて、体は常に緊張状態になってます。逆に休みすぎたりすると生活リズムが乱れたりとかするので、副交感神経が優位になり、だるさを感じます。このバランスの崩れが自律神経失調の原因になります。自律神経の乱れを引き起こす不調としては、自律神経が暴れると次のような症状が出ます。不眠や眠りが浅い、めまいや頭痛、動悸や息切れ、胃腸の不調、あと便秘や下痢になりやすい、手足の冷え、慢性的なだるさや疲労感、心当たりのある方は自律神経のバランスを認識してみてください。で、あと原因の一つとしては、やはりストレスが現代病として言われているので、やはり現代人の自律神経の乱れの最大の原因は、ストレスが多いです。人間関係や仕事のプレッシャー、将来への不安、心に負担がかかると、交感神経が動きっぱなしになります。結果、体は休めず疲れが溜まっていくっていう形になりますね。あとは原因としては生活習慣の乱れ、睡眠不足や夜更かし、朝食を抜くなど、不規則な生活をしていると自律神経に大きな影響を与えます。特にスマホやパソコンを夜遅くまで見ていると脳が昼間と勘違いし、交感神経が優位になり眠れなくなりやすくなります。あとは季節の変化によっても、やはりなかなか寝つけないとかそういうのもあると思うんですけど、春や秋の季節の変わり目も自律神経に負担をかけます。寒暖差には気をつけてほしいなと思うんですけど、寒暖差に対応しようとして自律神経がフル活動します。その負担が溜まると体調を崩しやすくなります。あと自律神経を整える食事っていうのもあって、自律神経を整えるのには栄養バランスの取れた食事が一番大切です。ビタミン B 群は神経の動きを助け、カルシウムやマグネシウムは神経を落ち着かせます。例えば玄米、納豆、魚、乳製品、緑用食野菜などを意識して摂るといいと思います。あとは呼吸法で整えるっていう方法もあって、深い腹式呼吸をすると副交感神経を優位にしてリラックスになります。息を4秒かけて吸って8秒かけて吐く。4-8呼吸を1日5分続けるだけでも効果的になります。寝る前に試してみるのが一番おすすめかと思います。 あと自律神経にいい運動、ウォーキングやストレッチなど軽い有酸素運動は自律神経を整えるのにもぴったりになっています。気持ちいいと感じる程度に体を動かすのがポイントとなっています。無理に頑張りすぎると大変なことになるので、ほどほどにやるのが一番です。あとは生活リズムを整える、毎日同じ時間に寝起きし、本当は朝日を浴びる習慣っていうのが一番自律神経を整える基本となってます。朝起きたらカーテンを開けて日光を浴び、夜は寝る1時間前からスマホを控えるなど、メリハリのある生活を意識しましょう。それと自律神経は私たちの健康の土台になります。なんだか疲れやすい、眠れないと感じたときは、自律神経をいたわるタイミングだと思ってください。まずは生活リズムを見直して、深呼吸や軽い運動で心と体をリセットしていただけたらいいなと思っています。あとその自律神経を整えるっていうわけではない、整えるやり方としてよく私も丹田って言うんですが、おへその下、指3本下あたりをですね、痛気持ちぐらいにちょっとポコポコ叩いたりとかすると、実は自律神経がですね整いやすくなるんですが、中にはこうその痛気持ちいいっていうのを通り越してですね、力いっぱい叩いてしまう人がいるんですけども、それはちょっとできるだけ避けていただき、それは逆に負担がかかってしまうので避けてもらいたいなと思うので、そういう時はその痛気持ちいいっていう限度がわからないよっていうのであれば、そこに手を当てるだけでも大丈夫です。お腹をさすってあげたりとかすることで、自律神経が整いやすくなったりとかするので、そちらも整えてあげる。あと、深呼吸しながら整えるっていうのを心がけてもらえたらなと思っています。あと、実は首の後ろのところもですね、実はちょっと温めてあげたりとかすると、背中にも自律神経のところが通っているので、できるだけこう首をちょっとさすってあげて、手を当てるだけでもいいです。それだけでもやってあげるだけでも、自律神経っていうのが整いやすくなるので、呼吸法と一緒に首を後ろをさすってあげたりとか、あと丹田をさすってあげるとか、痛気持ちいいぐらいに叩いてあげるっていうのも、ちょっと一日のうち寝る前だったりとか、朝起きたりとかした時にやってあげるといいかなと思っています。本当にね、自律神経が乱れると、やはりこう、体調の不調とか、いろんな面でね、支障が出てきてしまうので、あまりひどいとこう、精神科の方に行って薬をもらって、こう、大量摂取になってしまったりとかするので、本当に気をつけてもらいたいなと思っています。以上、自律神経についてお伝えしました。
ハルキナだ乗ってきな、
ハルキナだ乗ってきな、
ハルキナだ乗ってきな。ミュージックゼロチャンネルをお聞きの皆さん、こんにちは。役者のハルキナです。この番組はお酒の話、アニメの話、お芝居の話、ハルキナの好きなこと、伝えたいここだけの話をギュギュッと詰め込んでお届けしています。飲みどころハルキナも開店中。ラジオで一緒に過ごしましょう。番組メッセージも待ってます。ハルキナだ乗ってきな、みんな一緒に乗ってきな。
ミュージックゼロチャンネル。
それでは後半です。8月の1日から15日までの金運にいい日と悪い日、そしてドラゴンクリスタルチャリングカードより1枚引きをお伝えします。まずは8月の1日から15日までの金運のいい日と悪い日をお伝えします。8月の2日一粒万倍日、新しい財布を使い始める、口座開設、あと資金計画のスタートに最適になっています。8月4日の月曜日、虎の日、金運を呼び込むと言われている虎の日、 宝くじの購入や投資を検討するのにすごくいい日になっています。8月の7日の木曜日、物事が順調に進みやすい日、ビジネス契約やお金に関する計画におすすめです。8月の14日の金曜日、月の折り返し前に出資の見直しや貯蓄の目標を立てるのに良い日となっています。本当にね、一粒万倍日は毎回言うんですけども、本当にこの日は怪我、喧嘩、借金本当にしないようにしてください。本当に何十倍何百倍というふうに膨れ上がると言われているので、この日は気をつけてくださいね。続いて8月の1日から15日までの金運に悪い日をお伝えします。8月の1日の金曜日、午前11時頃からちょっ と本当に吉と言われていて、あまり良い日ではないので、大きな出出出だったり新しい契約などは控えた方がいいと思います。8月の5日の火曜日、こちらは不成熟日となって、何事も成熟しにくい日と言われていて、お金の制約、契約だったり新しい出資は避けるのがおすすめの日となっています。8月の9日の土曜日、金銭トラブルや無駄遣いが起きやすい日になっているので注意しましょう。8月の11日の月曜日、こちら衝動買いや無計画な出資を控えて、出資権管理を再認識された方がいいかなという日になっています。本当に、ね、くれぐれもいい日には本当にお金をかけてても自分に自己投資をするっていうのもいいと思います。ただ本当にね、良くない日には本当にお金を動かしたりとか計画を立てるとか、あんまりそういうのは動かさない方がいいと思います。なのでできるだけ自分と向き合うのはすごくいいと思うので、できるだけ気をつけてほしいなと思っています。そして虎の日は一粒万倍日と同じように、お財布を新調したりお金を使うときは必要なことに集中すると開運にもつながりやすくなっていきます。以上、金運にいい日と悪い日をお伝えしました。続いてドラゴンクリスタルチャネリングカードより1枚引きをお伝えしたいと思うんですけども、今回はですね、ドラゴンクリスタルチャネリングカードは、13番のサファイアってなっています。こちらはですね、青くてすごく綺麗な、竜の絵柄になっているので、ぜひ、また楽しみにしてくださいね。13番のサファイア、自分軸を持つ。サファイアの竜は、あなたに自分軸を持ちなさいと伝えています。あなたはいつまで他人の目を気にして生きるのでしょうか。あなたはあなたの人生の王様なのです。誰もあなたの人生に責任を取ってはくれないのです。言い訳、被害者意識、他人のせい、多くの人が他人軸を生きることによってかけがえのない自分の人生を無駄にしています。他人に迷惑をかけるのではという恐れは、他人にどう思われるかを過剰に気にすることが そこにあります。つまり他人のことを考えているようで、実は自分のことしか考えていないのです。そして誰もあなたのことを気にしていません。多くの人は自分のことで精一杯だからです。あなたはもっと自分勝手に生きていいのです。自由に生きていいのです。サファイアの竜は一見厳しいような言い方をしますが、あなたに自分軸を持つよう深い愛からメッセージしています。キーワード、私を生きる、開き直り、厳しいが大きな愛、不正、導き。私はずっと自分軸を持っています。以上、ドラゴンクリスタルチャネリングカードより1枚引きをお伝えしました。
息子のやる気のなさをどうにかするため、49歳にしてグラフィックデザイナーからラジオパーソナリティにジョブチェンジした男の愛と勇気と感動のドラマ。その先にあるのは夢か絶望か。来春全国東宝シネマズで公開予定。
なわけないんですけど、トムのおはこんちわ版。この番組は25年間グラフィックデザイナーをやってきた49歳の男がまあくだらない雑談を繰り広げて、小さじ1杯エロい話があるかな、そんな番組です。皆さんぜひ聞いてみてください。待ってます。
ミュージックゼロチャンネルパワープレイ、小谷園芸、冷めないままで。ミュージックゼロチャンネルパワープレイ、小谷園芸、冷めないままで。
ミュージックゼロチャンネル。
それではエンディングです。今日はですね、ちょっとイベントのお話をさせていただいたりとか、あと自律神経についての対処法をね、お伝えしたんですけども、本当にね、イベントとかはまあ、いろいろ多分 SNS とかで調べればたくさん出てくると思うので、ぜひね、まあ、人混みなのでちょっとまだコロナ対策とかもいろいろあると思うんですが、気をつけて出かけてみてくださいね。そして自律神経については、あまり深く考えないでいただきたいなと思ってるんですけども、やはりこう、まあ、自分の体調の不調の時とかは、特にそういうのを整えるとか、呼吸法、深呼吸とかをね、できるだけしてもらえたらいいなと思っているので、それはこう、お金もかからずに簡単にできるので、ぜひ、皆さん、整えてみてくださいね。ちょっとでも、こう、体調がね、良くなった方がいいなと思っているので。私もたまにやっぱり深呼吸をしたりとか、丹田をね、叩いたりとかして、自分の体調を整えて、言っているので、皆さんもぜひやってみてくださいね。あと普段なんですが、私事ですが、ワンセブンライブの方で生ライブを配信しています。深夜の3時過ぎぐらいから4時ぐらいまでの間に配信しているので、ネットラジオとは違った生のライブをね、楽しんでいただけたら嬉しいなと思っているので、ぜひこちらも遊びに来ていただいて応援していただけたら嬉しいなと思っています。そしてインスタグラムの方では私の AI アートの方を載せているので、アップしたりとかしているので、そちらも興味があったらぜひ見ていただけたらなと思っています。そして TikTok の方では言霊を使ったりとか、素敵な言葉とかをですね、アップしているので、こちらも興味がある方はぜひフォローしていただいて、応援していただけたら嬉しいなと思っています。トタノンで検索していただけると出るかと思うので、こちらもフォローしていただいて、コメントだったり DM だったりとか、あとワンセブンライブの方は遊びに来ていただけると嬉しいなと思っています。ぜひ応援の方もよろしくお願いします。番組では皆様からのコメントやいいね、メッセージなどを募集しています。番組へのコメント、いいねなどを送るには、番組ページ内にあるメッセージを送るボタンやいいねボタンをご利用ください。パソコンやスマートフォンでご利用いただけますので、皆様からのご意見、ご感想、リクエストなどをぜひお待ちしております。続いて番組公式 X アカウントの紹介です。ミュージックゼロチャンネルではリスナーの皆様からのフォローやリプライも同時に募集しております。番組のアカウント ID は M_Z_CHANEL です。X 内で検索していただけると出るかと思います。どしどしフォローをお待ちしております。この番組は、In Reality The Dream Music Zero Channel の提供でお送りしました。